鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星拓美さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニング星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、2月ですね、全くの真冬なんですけども、JR 北海道ではですね、この春の、はい、臨時列車の情報を発表いたしましたので、はい、ここでちょっとお知らせしたいと思いますね。まあ、釧路根室関係分だけなんですけど、まずSL 冬の出現号、まあ、これ冬なんですけど、はい、3月も走りますということで、3月の3日から5日、10日から12、それから17から19で最後21で走りますと。それからノロッコ号ですね、釧路出現ノロッコ号、これは今年はですね、4月29から、緑の日ですかね、はいはい、ここから走り出しまして、4月29、30、それからゴールデンウィークの5月の1日から7日、27日から31、それから6月も、ちょっと一部運休の日はあるんですけど、走ります。でそのうち、6月10日はですね、例によって川湯温泉まで延長をいたします。で時刻の方は釧路11時6分で東路11時51分で、東路発が12時17分で釧路着13時5分、で川湯温泉はですね、釧路発同じで11時6分で、川湯温泉到着13時32分で、川湯温泉発が15時で釧路到着17時51分ということになっております。でいつもですとですね、ここまでなんですけど、今回はですね、大空に臨時列車が出ます。まあ、ずっと先ですよ、まだ先なんですけど、うんうん、261系で5000番台って浜那須編成ってちょっとした観光列車があるんですけど、はい、これで、釧路と札幌の間を運転します。5月27日が、札幌発9時半ですね。で釧路到着14時49分で、6月24日これが釧路10時11分発で、札幌が15時17分到着ということになっておりますので、詳しくは、JR 北海道の、ホームページを見ていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニング星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週からですね、SL 冬の出現号に乗ってきましたということで、はい、車窓からの出現号の良さみたいなのを、はい、ご案内してきたんですけども、前回はですね、灯籠からちょっと出たところで、終わっちゃいましたので、で灯籠出てですね、右に左にカーブ切ると両方に白ルート路口が、はい、見えてきます。ただしもう全面結氷してますので、真っ白い、まあ、雪原みたいなような感じですよね。で、そこから川谷沼、うん、それからそして、しべちゃんに到着をいたします。じゃあここでですね、しべちゃん到着のちょっと手前から終着の案内放送がありますので、そちらをちょっと聞いていただきたいと思います。はい、お願いします。
ガタンガタンという秒数を測れば今時速何キロ
とか、皆様あと5分ほどで終着しべ茶に到着いたします。しべ茶町の人口は約7200人で、酪農と観光の町です。農家の戸数は年々減少していますが、乳牛の頭数は増加しており、人より牛の数が多い町として知られています。しべ茶駅から車で約20分、 北海道ならではの360度花山風景を楽しめる多摩平展望台に行くこともできます。釧路湿原国立公園の約 45% が標茶町にあり、自然豊かな町です。今日は SL 冬の湿原号をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終着の標茶に着きます。お忘れ物ないようご支度してお待ちください。出口は左側1番線に着きます。なおホームが短いため5号車のドアは開きません。1号車、3号車、4号車のドアよりお降りください。なお標茶到着後に車両の入れ替え作業、車内の清掃を行いますので、手荷物はお持ちになりお降りいただきますようお願いいたします。お降りの際は足元にお気をつけください。
はい、というようなですね、案内放送の後標茶駅到着ですね。で、あの今回はですね、なんせあの観光列車なもんですから、お客さんがやっぱりいろいろとおしゃべりをするんです。で、最初私のあの声も入ってたんですけど、実はあのいろいろちょっとあの、こうあの車両に乗っててガタンガタンってなんだとかですね、お子ちゃまからあの聞かれて、それを一生懸命説明しているような声もあの拾って、まあこれも観光列車ならではですね、ちょっとご勘弁をいただきたいと思います。
楽しそうでした。
で、楽しかったんですよ。それで標茶の駅は1番線到着 でこの日はあのゆるキャラの牛さんたちがあの出迎えてくれたりとかして、で、標茶の駅を降りて外にまあ皆さん出たんですけど、で私のグループはそのままお昼ご飯を食べに行って、私はですね、そのこの車両どうやって入れ替えをするのかなっていうことで、駅のちょっと横丁の方で、見て、おったんです。そうしましたら、1番線からバックしてですね、まあ、あの僕らは推進運転とかって言ってるんですけど、バックして貝屋沼の方へ引き上げて、で今度ポイントを切り替えて2番線に今度入ってきました。でそこで、客車を切り離して、機関車だけは今度は逆方向の磯分内方面に行って、でまたポイントを切り替えて今度3番線の方へ入ってきて、でそこで、水、それから水の補給ですね、やっぱり水が一番使いますので、それからの釜飼いつってですね、石炭殻を、下に落として、こう火を燃やすところをきれいにする作業もガチャガチャガチャガチャをやっておりました。そして、最後に、機関車 の車輪のロッドっていう、まあ、車輪を動かすようなこう、長い棒があるんですけど、まあ、そういうところが摩擦で熱くならないようにということで油がこうにじみ出るようになってるんですけど、まあ、そこに油をこう補給したりとか、まあ、そんな作業を、しておりまして、そんなの見てたらですね、発車、ここでの停車時間1時間25分ぐらいなんですけど、もうあっという間に終わってしまうわけですね。でこれは食事できないと困るということで、標茶の駅の中にですね、まあ、いつもミルクックさんっていう、そのお店が、まあ、あって、ここはケーキですとかパンですとかがグッズを売ってたので、ここでサンドイッチを買いまして、ちょっとお腹を若干満たしたと、で今年からですね、標茶の駅出て左側にバスターミナルがあるんです、でそこの中に観光協会さんが牛乳ですとかを販売しているコーナーだとか、それからまあ案内所みたいなのも、なんか荷物をこう預かってくれるのかな、なんかそういうようなコーナーもありますし、写真展も開催しておりましたので、ぜひこの標茶の駅でお時間ある方はぜひちょっと覗いてみていってはいかがでしょうかね。はい、で本当にもうそのサンドイッチかじってたらもうあら発車の時間なのねみたいなようなことで、 すぐまた標茶駅に戻りました。で少し、ね、機関車はですねそのさっきの3番線であのいろいろ補給を受けてたんですけど、はい、そのままあの3番線を今度貝沼方面へ行ってで、バックのまんま2番線の客車と、まあ、連結して、うん、で、準備完了と。で大体13時40分頃から改札が始まります。そして14時にちょうどに、まあ、出発するわけなんですけど、あの出発するときにですね、あのシベチャのその方々、まあ、ミルクックさんたちのおばちゃんたちもはじめとしてですね、まあ、ホームにずらーっと並んで、で、みんなでこう手を振って見送るんですけど、はい、まあ、これあの私のお仲間さんたちはいやいいねと、そのやっぱこうやってあったかい見送り受けるとあの来てよかったなと思うよとかっていう話をしてもらいました。さてシベチャ出発をしてですね、はい、最初の停車駅が、まあ、茅沼なんですけども、もう茅沼といえばですね単調ですね、
はい、
で今回はですね、2組のつがいだと思われる単調がいました、はい、逃げなかったんですよね、まあ、ちょっとなんか遠ざかるような感じだったんですけど、はい、なんか佇んでるような感じで、まあ、ちょうどよかったんじゃないかなと思います。行く時もいたんですけど、行く時はあのちょうど飛ぶところだったんですね。で、茅沼の駅をここだけはですね汽笛鳴らさないで、単調をどかさないようにということで、汽笛を鳴らさず出発をしまして、またあのシラルトルコの周辺に戻ってまいりました。で、ここもそうなんですけど、あとですね元50国っていう、あとシベチャと茅沼の間の、
はい、
50国駅の付近で大橋が見ることができるんですよね、うん、まあ、遠いのでちょっとそんなに大きさはあんまり感じないですけど、
はい、
まあ、翼を広げたら多分2メーターぐらいになるしますし、それから足の方がちょっと白くなってましたし、まあ、そういうようなこうなんですかね、普段見れないような鳥がやっぱりこう列車から見えるっていうのは、
はい、
まあ、非常にやっぱりまあ、地元に住んでても、まあ、いいもんだなというふうに思いました。で、続きましてですね、東路に到着するんですけど、はい、ここはですね釧路からの普通列車と列車交換するもんですから、
はい、
まあ、12分停車をするんですね。ここでまたSL との撮影タイムが始まるんですね。
いいですね。
で私今回ですね、前からちょっと欲しかった三脚って3本の足でこう書いてますけど、はい、1本の三脚、三脚、あれ三脚っていうのか分かんないですけど、1本三脚で、あれ持ち運びすごく便利ですし、あれを別に下につけなくても、上の方にこうブーッとこう持ち上げると上、そこにカメラつけると上からの絵が撮れるんですよね。そうすると、ブレないで、動画も全然ちゃんと撮れちゃうんですよね。だからこの三脚いいなと思って前から狙ってたんですけど、ついに先週ちょっと札幌通りにちょうどなんか安いのが売ってたもんですから、まあ、今回初めて使ってみたんですけど、はい、あんまりこうその撮影する方々の頭が映らないでこう列車がこう映せるだとかですね、まあ、とってもちょっといい感じだなと思って、おりました。で、そんなことをやってるとですね、もう10分なんかあっという間ですので網走行きの普通列車が入ってきて、はい、さて出発と。今1月の、まあ、下旬に乗ったんですけど、まだやっぱりなんか冬至の感じっていうんですかね、そのやっぱり日が沈むのはやっぱ早いんですよね、
はい、
だから東路出発は、確か2時3時前後ですかね、なんですけど、もう太陽が相当こう傾いて、でその湿原の木々の間にこうなんか入り込んでるような感じで、はい、まあやっぱり綺麗な感じなんですよね。ちょうど夕日がこうなんか木漏れ日みたいなような感じで入ってきて、はい、非常に今いい雰囲気ではありましたですね。で舗装化を通過して、釧路湿原、私のお友達はそう写真撮れたかどうかはちょっと定かではないですけどあ、でこの5号車っていうのがです、また帰りも5号車だったんですね、
はい、
で帰りは5号車一番いいんですよ。 あの SL がすぐ前にくっついてますし、はい、それからこの5号車の先頭に行くとその窓から SL のその顔がもう目の前にあるんですよね。これは非常にあの面白い絵ですし、私みたいなあの音取りたいやつはそこに行ってまあマイクを本当はこう置けばいいんですけど、ここはやっぱりみんなよく知っててですね、もう立ち帰りも人がこう来るわけなんですよね、はい、だからちょっとあの綺麗な音はもちろん取れないんですけど、まあまあいい感じですね。それからちょっとあの最初から説明すればよかったんですけど、5号車って、はい、普通のこう4人1人のボックスシートの他に片側あの釧路側寄りの方が釧路側に向いて2人ずつの座席なんですよ、まあ、これあのノロッコもそうなんですけど、はい、でこれ結構良くてですね、はい、撮影したいとか音取りたいっていう人間にとってはあの窓に向かって座ってる席は案外その なんですかね、まあ、プライバシーが守られるとまではいかないですけど、まあまあ静かな環境なんで、であのエキネットから予約すると そこもあの座席を指定できますので、はい、まあ、そんなこの車両も面白いかもしれないですね。ただし川と反対側見たいなっていう時は首をこう180度回さなきゃいけない、ね、これは結構きついですけどね、まあそういう車両がに乗りたい方は1号車か5号車、うん、そして、ストーブのやっぱりぬくもりとかストーブの上で何か焼きたいとかっていう方は、3号車か4号車で、すっごいレトロな感じを味わいたいし、そのラウンジで何か買いたいという方は2号車、はい、ただですね、あの2号車のラウンジはすっごい混んでます、
はい、
なんかいろいろとそのなんかあの行き先表だとか、まあ、ここでしか売ってないようなものもありますし、私は鶴居村 のクラフトビール買いたいなと思って灯籠出てから行ったんですけど、もうすでに売り切れみたいな、
ね、人気ですね。
やばい人気ですよね、まあ、札幌ビールを買ってでそこでですね、今年はSL のすすで作った黒いクレヨンが、はい、売ってますので、これぜひそれで、まあ、SL の絵を描くともういいんじゃないかなと思うんですよね、まあ、ぜひお買い求めいただきたいというふうに思います、というわけでその釧路湿原を越えてまた岩穂木の、はい、水門を見て、それから東野から東釧路で、最後は東釧路から最後の放送があって、で釧路、釧路は3番ホームに到着をしまして、まあ、20分ぐらい停車した後、はい、釧路運輸車両所の車庫の方に引き上げていくということなんですね。それでこの釧路駅にですね、生け花が、この運転に合わせて、展示をして、あります。改札口から元の色彩とかっていうお土産屋さんとかちょっと売ってたところで、はい、モニターが2つあって、その横に割と大きい引き花があります。でテーマは温故知新ということで、古きを訪ねて新しいことを知るという、はい、でこの中にですね、じゃあ石炭が隠れてます。生け花に石炭というのはもう私も初めて見たんですけど、まあ、SL の運行に合わせて、そういう生け花も展示してありますので、ぜひ見ていただきたいのと、あとですね、こそっとですよ、緑の窓口の横丁の方に、桶戸町で木工作家っていうんですかね、作ってる方が C11171 と207を作ってもらったんですよ。結構な大きさなんですよね。でしかも精巧だし、はい、これを緑の窓口に展示をしております。釧路駅の方は207で、しべちゃんがですね、多分この放送が流れてる時にはもう展示 してるのかな、ちょっとギリギリかもしれないですけど、171、こういったものも展示してありますので、ぜひ目についた方は見ていただきたいというふうに思います。まあ、皆さん、なんか SL が走るのでこういうことでなんか 協力したいという方々がなんかいっぱい出てきたので、いいかなと思っておりますので、まあ、ぜひ皆さんもですね、SL 冬の出現号に乗って、釧路の自然を楽しんでいただきたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。